心と体の健康タイム、株式会社 NPO の鳴海修平さんとお送りします。鳴海さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、鳴海さんと小津良一さんの共著、死ぬまでボケない1分間脳活法という本の中から今日はお送りしていきます。
おお、なかなかインパクトがある。
そうですね、死ぬまでボケない、そして1分間で脳活ができる。
あ、もうそのままですね。
このタイトルがもう素晴らしい、わかりやすい。はい、鳴海さん、自画自賛という感じですけども、今日からね、こちらの本からのご紹介になりますね。
はい、
はい、
これは今年の6月に発売されまして、
はい
はい、おかげさまで非常に評判が良くて、
鳴海さん本当に次から次へと本を書かれて、1年に1回ぐらい出されて
る。そう、大体1年に1回なんですけどね。
今度はこの脳活についてのお話になっていくんですね。
そうなんです、3年前ですかね、
はい、
1分間健康法という本を出しまして、
はい、
要はね、あの健康法イコール脳活にも役に立つっていうことが分かったんですね。
あ、そうなんですね。
まあ、続編みたいなもんですね。
あ、続編、あ、はい、分かりました。1分間、まあ、1分間って本当に、ね、すぐできるからいいですよね。
そうなんですよ、
取り入れやすい、
60秒でできちゃう、
ね、1分間60秒で、はいはい、毎日やると、はい、脳が活性化するんですね。
そうなんですね。
どんなお話が聞けるのか楽しみですが、
はい、楽しみですか、
はい、どんなどんなお話ですか今日は。
はい、ですね、まあ、1分間でできることってたくさんあるんですけど、
はい、
そもそもなんでこの1分間健康法とか1分間脳活法っていうのをやろうかなと思ったのかって、うんうん、ちょっときっかけからお話をしたいんですが、
はい、
まず小津先生という方がですね、非常にお元気なんです、
うんうん、
まあ、やはりお医者さんですし、
はい、
いろんな健康法をずっとも試されてるんですけど、今81歳なんですね。
すごい、
はい、もう年齢ですごいと。
いや、ね、
で
現役のお医者さんでいらっしゃるんですかね。
現役のお医者さんなんですよね。で、まあ、確かにね、81歳で現役っていうのもすごいですし、
うんうんうん、
何時に起きるかっていうね、
はい、
何時に起きると思いますか。
なんか早起きなイメージがありますね。
早起きなんですよ。
5時ぐらい、
5時とかね、
はい、
もっと早いんですよ。
もっと早い、
もっと早いんですよ。2時半に起きるんですよ。
それ夜中じゃないですか、
ね、田島さん寝る時間でじゃないですか。
そうかもしれない、寝る、それぐらい寝てるかもしれないですね。
その前に起きるんですって。
起きるんだ、
うん、
じゃあ寝始める時間が早いってことですかね。
10時に寝るんですって。
10時に2時に起きちゃうんですか。
2時半に、
ね、2時半に、
うん、なので4時間半、
短い気がしますね。3時間、
ね、これをね、ずっともう何十年も、この生活。
そうなんですね。
なんですね。で、まあ、2時半に起きて何をするかっていうと、うん、まあ、30分ぐらいで自分の勤め先の病院に着きますので、
うんうん、
そこで原稿を書くそうです。
うん、
はい、今でも年間に5冊から10冊本出されてますから、小津先生は。
すごい。
その本を、朝の時間に書くんですね。
へ、
はい、で、その後気功をやって、
気功、
はい、はい、で、8時過ぎに、診察に入ると。はい、
すごい、びっちりというか。
そうですね、で6時過ぎまでずっとなんですよね、
はい、
で6時半には必ず、晩酌タイム。
晩酌欠かさないんですね。
はい、365日休館日なしと、はい、
そうなんだ。
おっしゃってました。
休館日設けた方が健康的なような気がしますけど、
でも毎日小津先生は休館日は取ってないですね。ちなみに私もないです、休館日って。
そうなんですか、
はい、
毎日飲んでる。
毎日飲んでる。
嘘、意外な
事実。意外な。
あ、本
当ですか。
そうだったんですか、
はいはい、
あんまり飲まないイメージがありましたけど。
そうですか、毎日、はい、量は多くないですけどね、自分は。
ちょっとずつ、
ちょっとずつ
毎日、
ね、ちびちび。
あ、いいですね、はい、楽しみですよね、そういうの毎日の。
そうですね、
うんうんうん、
ただ自分はだいたいビールだと、
はい、
350の缶を1本に、まあ、もし赤ワインとかあったらそれに1杯ぐらいですね。
じゃあ本当に、ね、それを適量な感じで。
自分はまあそれが美味しいかなと思う、そのいい量なんですよね。でそれ以上飲んじゃってあまり美味しいと思わないん で、
うんうんうん、
で多分美味しいと思わないっていうことは体が欲してないのかなと思って、
うんうん、はい、やっぱり体が欲してる量を飲むのが体にもいいんですもんね。
じゃないですかね。
で
小津先生の場合はそれが多いんですね。
あ、量が多いんだ。
量が結構ね、私の倍以上は。
そうなんですか。
飲みますけど、それをまあずっと続けてらっしゃる。 だから結構ね、あの肝臓の数値とかは高いんですよ、はい、実は尾道先生。
そうなんだ。
うん、だ人間ドックやったら引っかかるそうなんですけど
大丈夫、
うん、でも、はい、あのいいことがあると、うんうん、それはあのお医者さんだから、
はい、
患者さんがやっぱ相談しに来るわけですよ、うんうんうん、私あの人間ドックでこんなに数値が悪いんですよと、うん、でまあいろいろ皆さん数値を持ってくるんだけど、うん、俺より悪い数値見たことないって言うんですね、尾道先生。
あ、そうか、患者さんの方がやっぱり、
うん、低いんだって。
あ、なるほど。
そうそう、なので尾道先生は俺より低いじゃないかと、うん、だから大丈夫だっていうらしいです、そうすると患者さんは安心して帰ると
そんなお医者さん
いるんですね。そういう効果があると。あ、こう、そのために飲んでるんだと言い張ってました。
気持ちを楽にしてくれるみたいな、ね、患者さんの
そのために無理して飲んでるって言い張ってました、
ね、あ、そうなんですか。でも81歳までこうやってお元気でご活躍なので。
そうなんですよ、だからあんまり数値はあくまでもその参考程度にとどめるっていうのが尾道先生の意見ですね。
あ、そうなんだ、はい、へー、そんな尾道先生
元気ですよ ね、 でもしかも平日はそんな感じで、必ず6時半からもう毎日晩酌ですから、でウィークではずっとその調子です。
あ、そうなんだ。
で土日は、はい、ほとんどあの原稿執筆と講演会があるので、ほぼ毎週出かけてるんですね。
あ、じゃあお仕事ってことですよね。
そうです、そうです。で休みほとんどないですよね。
ですよね。お忙しいです ね、
ね、うん、こんな超人的なスケジュールを何十年もこなしていて。
そうなんだ。
で、まあ、やってることをいろいろ聞くとですね、はい、1分間でできることばっかりだったんですね。
あ、なるほど。あ、尾道先生この忙しい中。
そうなんですよ。1分間 でそれを、まあ、はい、あの私の体験も含めてまとめたのが前回の、はい、1分間健康法、そしてそのことの中で、はい、脳に良いことだけをまとめたものが1分間脳活法なんですね、
はい、へ、あ、これはじゃあ脳活法でそのあの脳にいいことだけでこの一冊が出来上がるぐらい1分間の、
そうなんですよ、
ね、脳活があるんですね。
あるんですよ。で、まあ、尾道先生曰く、はい、脳に良いことっていうのは3つに分けられるっていうんですね、
はい
はい、1つはですね、体を動かすこと、2つ目は、食生活に気をつけること、
うん、
はい、で3つ目がですね、心にときめきを持つことだそうです。
ときめき、
ときめき、
お、
うん、
睡眠とかじゃないんですねそこで
体ね、まあ、もしかしたらだから睡眠が楽しみな人はときめきかもしれないですよね。
なるほど、心 の、 そのときめきはいろんなことに当てはまりますね。
なんですよ。なので、まあ、この3つに気をつけてもらうと、いつまでもボケずに、はい、元気でいられますよというのが尾道先生のアドバイスなんですね。
なるほど、
はい、
はい、
ですので、うん、今回この本はですね、うん、今言ったその体を動かすということと、それから食生活に気をつけるということと、うん、で最後に心にいつもときめきを持つと、この3つに分けて書いてます。
あ、わかりました、
うん、はい、なのでこの3つに分けてそれぞれ1分でできることをまとめてるんですよ。いい本でしょ。
いい本ですね、わかりやすいですね、
うん、無理やり言わせましたか今。
いや、そんなことないです。心のときめきがなんかすごく気になりますね。
気になりますか。
どんなことかなって。
それね、一番最後なんですね。
あ、そっか、じゃあ楽しみは最後に撮っておく。
結構ほら、あの、はい、この番組って進まないじゃないですか。
そうなんですよ。なんか1年ぐらいかけてすごいちょっとずつ紹介してく
る、ね、1年に1冊ずつですもんね。
そうなんですよね。
そのページは私本書いてるんですけど、
は
い、
あ、そっか、
そうそうそう、
放送に合わせて。いや、そんなことないと思いますけどね。
だから、まあ、多分今おっしゃったね、田島さんが一番関心のある心にときめきを持つことは、
はい、
多分来年の年末でしょう。
なかなか進まない、
ね、来年の秋ぐらいになると思いますね。
じゃあ1年後を楽しみにしながら。
1年後楽しみ。
いやいや、今も楽しみですけどね。
今も楽しみ。
じゃあそれまではこの体を動かすっていうところから入っていく。
そうですね、なので最初は体を動かすという1分間でできることから入っていきたいなと思うんですけど、
はい、
いいですかね。
はい、お願いします。
ご要望であれば、
はい、
あの心の方から入っても
いいんですか。でも順番大丈夫ですかね。
ダメだね。
で、はい、最初から順序よく行った方がいい。
まあ順番ないんですけど。
あ、そうなんですか。
まあまあ一応あの、はい、セオリー通り行きましょうか。
はい、お願いします、ね、はい、体を動かすってところから
から行きましょうかね、うん、で、そうそう、尾道先生と話してて、
はい、
あの認知症になりにくいタイプの人ってやっぱいるんですって、
うんうんうん、
で3タイプあるっていうんですよ、
ね、はい、
うん、で1つ目のタイプが、人と触れ合う機会が多い人。
あ、
これは認知症になりづらいそうですよ、う
ん、なんか刺激がありそうですもんね、
うん、田島さんは結構ほら 人と会う、ね、こういうお仕事の関係 で、ね、初めての人にも会うし、
そうですね、
いいですよ ね、ずっと現役で
そうってありたいですね、
やっていただけるともボケないですよ、
はい、うん、あ、いいですね、ボケない生活の一部になってますね、
うん、一つ目ね、うんうん、これがあの人と触れ合う機会が多い人っていうのが、タイプ3つあるタイプのうちの1つのタイプです、
はい、
で2つ目のタイプが、はい、体をよく動かす人ですね、
お、体を動かす、
うんうん、特にあのもうこまめに動かす人、
へえ、
あんまりあの他の人に頼まないで、うんうんうん、全部自分でやりたがる人、
あ、そうなんだ、
もう洗濯物畳んだと思ったら掃除機かけて洗濯やってっていうのをもう年を取ってからもずらっとやってる人はボケないですよね、は
い、ああそういう動かし方でいいんですよ、なんか運動とかスポーツとかじゃなくて、
じゃなくていいんです、こまめに動かす、
はい、あ、わかりました、
家事とかいいんじゃないですか、
ね、はい、あ、いいですね、こまめにいろんなことやることありますもんね、
いいと思いますね、これが2つ目ですね、はい、で最後3つ目のタイプは初めからボケてるような人、
え初めからボケ、うん、どういうこと、性格的にボケてる、
あ、もうあの、はい、あれこの人なんかボケてるのかな、天然みたいな、はいはい、そういう人もですねボケづらいそうです、
はい、それ、
まあ、ボケづらいっていうかボケてるかどうかお医者さんが分かんないそうですね
そうなんだ、そもそも
言ってましたよ、
あ、そうなんですね、うん、
だこの3つのタイプの人はボケづらいとかボケかどうか分かんないって言ってましたね
最後の3つ目でいいのかなって思いますけど大丈夫ですかね、
ね、いいんですか ね、
まあ、でもそれで生活できていいで支障ないならいいのかな、ちょっとずれてるねぐらいの
いいのかな、
うん、可愛らしいぐらいの天然だったらいいですよね、
と先生がおっしゃってました、
はい、
でも一緒におっしゃってたのが、はい、同時にあの3つボケの予防法があるって教えてくれたんですよ、
はい、また3つ
3つなんですよ、
はい、うんうんうん、
で、1つ目が、はい、人とたくさん触れ合いましょう、
はい、
だこれ要は同じことですね、
そうですね、はい、う
ん、人とたくさん触れ合うと、はい、ボケづらくなりますよと、
うんうんうんうん、
予防になりますよと、
はい、
で2つ目がですね体をよく動かしましょう、
あ、さっきと、う
ん、結局同じことなんですよね、はい、うん、体をこまめに動かすと、はい、ボケは予防できますよと、
うんうんうん、
で3つ目なんですけど
、はい、
まあ今ねこの認知症っていうのが大体ね4人に1人って言われてるんですよ、
結構多いですよね、うん、
なので3人で行動しましょうって言ってましたね、
え3人で行動そしたら、うん、自分はその4人の1人にならないってことですか、
そうそう4人じゃないから3人で行動してたらボケにくいんじゃないかと
そういう考え方でいいんですかね、
どうなんですかね、
3人でいたら、
うん、まあ、こういう話を聞いて小市先生大丈夫かなと思いました、
小市先生が大丈夫かなって思って、
大丈夫かなと思いましたけどね、
うん、3人で行動する、うん、へえ、
なるほどと思いました、
なんか、ね、
その時はすごい納得しました、
そんな成美さんも納得したんですね、そ
う
そ
う、今田島さんに言ってて、うん、あれって思いました
ここで気づいた、
なんかおかしいかもって
、ね、3人で動いてればボケない、
ね、自分もちょっと危ないかもしれないです ね、
な
んか田島さんよく気づきましたね、今ね、
いやいや、なんか変な気がしますけどね、3人で行動するだけで、
そうだよね、
4人に1人のボケてしまう現代で3人で行動してれば大丈夫っていう、
あんまり繰り返さないでください、すごいすごい反省しちゃった、ちょっと恥ずかしくなりました
、うん、なんか楽しいユニークな方ですね、
楽しいですよね、
はい、はい、
まあ、楽しいのか天然なのかよく分かんないんですけど、
小水先生自身が、
はい、うん、まあ、そんなことをおっしゃってましたね、
うんうん、
で実際まあ、そのうち今はその体をこまめに動かすっていうところに行くんですけれども、うん、はい、オビッツ先生はね末端が大事だって言うんですよ、
末端、はい、
末端、
うん、
体の末端っていうと、
はい、
例えば手、
うん、
足、
うんうん、
まあ、頭とか耳もそうですよね、
あ、もうそうですね、端っこですもんね、うん、はい、
こういうところに刺激があればあるほどボケに辛くなるって言うんですね、
うん、なんか、まあ、手先はなんか動かした方がいいとか聞きますもん ね、
昔から言いますもん ね、うん、
ね、
で結局ね、はい、そう、耳もそうなんですよ、耳は動かす人いましたよね、
なんかいましたよ ね、
トミーと松っていうね、
その方は知らないけど、
知らない、
びっくり人間みたいな、
トミーと松びっくり人間じゃないですよトミーと松びっくり人間って怒られますよ、
あ、そうなんです、
松の松はね松崎しげるさん、
あ、そうなんですか、
そう、
え、知らなかった、
あれちょっとトミーと松って一人の人間かと思ったでしょ今ね、
なんかそういう
キャラクターかなんかだと思った、
う
ん、
はい、
やっぱ世代のギャップですよね
そんなに違うね、
いやいや、私が小さい頃にすごい流行ったんですこのドラマ、
ドラマ、
そう、トミーと松っていうの、刑事ドラマ、
あ、そうなんですか、
そう、二人がコンビを組んで、
へ、
危ないでかい、
あ、わかります、
あんな感じ、
はい、あ、そうなんだ、コンビで
舘ひろしとね、
うんうん、
柴崎浩じゃない、
柴田恭平、
はい、柴田恭平さんはい、そうそう、お二人が組んでやってましたよね、うん、同じ感じで、うん、
トミーと松、
はい、はあ、松崎しげるさんの松と国広富松さんのトミーなんですよ、
あ、そうなんですか、
はい、
耳を動かすんですか、
でね、 どっちかがね、身を
動かす。身を動かす。
そう。
じゃあ、ボケない。
はい。
かな。
ボケないと思いますよ。
なんか話が逸れているような気がします
が。耳を動かす、耳を動かすじゃ、耳を刺激するとか大事と。で、さっきのその、トミーと松っていうのは耳を動かしてたんですよって話をしたかっただけなんです。
すごい長引いちゃいましたね。
長引いちゃいました。田島さんが知ってたらさ、
あ、すいません。
そうそうそう。てて知ってるふりしてくれてたらさ、
あ、そっか、すいません。あ、そっかそっか、話が進まない、
ね。今日に限ってもう、ま、真面目に返しちゃうから。
今日に限ってかな。まあ。
まあまあ、まあ。
時間がね、だんだん迫ってきております。
あ、というかもう過ぎちゃいましたね。
あ、そうですね。
残業に入ってますね、もうね。じゃあやめましょう今日はこれ、
はい、これじゃあ、はい、今日はその1分間脳活法がなぜ始まっ、この本を書いたかっていう前段階のところのお話でした ね、
う
ん
う
ん、は
い、そうですね、ということと、はい、あのトミーとマツ覚えてますかっていう話
トミーとマツになんか支配されている感じがしますけど、
なんかね、はい、それで最後盛り上がったのか盛り下がったのかよく分かりませんけれども、
すいませんでした、はいはい、じゃあ、次からは
次からね、
の
1分間の話をしていきましょう、はい、今日は前座ということで、
前座でしたね、はい、はい、なるみ周平さんとお送りしました心と体の健康法、死ぬまでボケない1分間脳活法、次回から実践的なお話が、
はい
はい、できるということです。なるみさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。